耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。あなたは司法書士という資格知っているでしょうか。で、この司法書士なんですが、どんなことをする仕事だか皆さんご存知ですか。今回の本はですね、現役の司法書士である著者が世間ではあまり知られていない司法書士という仕事をもっと広く知ってほしいと書かれた小説なんですけれども、僕もね、司法書士って言われてピンとこないんですよね。弁護士さんとか税理士さんっていうのはお会いしたこともあるし、どんな仕事をしてるのかなんとなくわかるんですけども、こう言っちゃ失礼ですが、司法書士一体どんな仕事なのか、そういうふうに思った方はぜひこちらの作品今日は聞いてってください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は自由国民社より出ております近藤誠著、新米司法書士遥の事件ファイルという本です。まずは著者のご紹介ですが、近藤誠さん、先ほども言いましたが現役の司法書士であります。1968年東京生まれで、明治大学法学部法律学科卒業、その後一橋大学のですね、修士課程も修了されてますね。でその後一般企業を経て1996年に司法書士試験に合格しました。1997年に司法書士に登録しまして、近藤誠司法書士事務所を開業しています。2005年と2006年度には法務省司法書士試験委員、日本司法書士会連合会の総合研究所で制度研究部会研究員を務められていたということです。で、まあ、この司法書士というお仕事なんですが、何をしているのか具体的なイメージがわからないという人多いと思います。ところがこの司法書士という仕事はですね、実は僕たちの身近な暮らしの法律家、本当身近なところにあったんですね。でこの本小説形式で書かれていますので、まあ、非常に読みやすく、ケーススタディとしても最適だと思います。まあ、法律のこと、そして司法書士の仕事の内容がこの一冊で理解できるでしょう。で、小説なんですが、最近ちょっとこういう形式増えてきましたが、本の主人公女子大生はるかという女の子です。法学部3年生のはるかはうっかり司法書士試験に受かってしまい、女子大生でありながら司法書士としての一歩を踏み出すことになりました。大学に通いながら司法書士として働くはるか、この仕事を続けていくのか迷いながらも、日々の多くの仕事に懸命に取り組んで一人前の司法書士になっていくという、まあ、まさに駆け出しの司法書士がね、うまく描かれている作品です。じゃあ本文を少しだけドラマでご紹介しましょう。
では行ってきます。
元気よく事務所を飛び出したはるかは駅前の四菱銀行国立支店へと向かった。事務所から四菱銀行までは歩いて5分くらいだが、立ち会いには15分前には着くようにしなさいと所長の夏目から言われている。時間を気にしていては冷静な判断ができなくなるからだ。
はるかじゃない、久しぶり。何よスーツなんか着ちゃって。まさかもう就活？
はるかに声をかけてきたすらりとした女性は大学の同級生で優等生のマリコだった。
おはようマリコ。違うよ、私司法書士試験に合格したでしょ。試験の時せっかく覚えたことを忘れないように週に何度か司法書士事務所で働いてるの。
へえ、しばらく会わないと思ってたらもう半分社会人ってことか。でも一発合格なんて本当にすごいよね。
二十歳での合格は全国最年少タイ記録なのでした。あ、ごめん、私も行かなきゃ、また電話するね。
はい、という感じで、はるかちゃん、ちょっと軽そうな女の子なんですけど、なんでもこのはるかちゃんね、司法書士を目指したのは専門職について安定したキャリアを私は掴むんだなんていうすごいもっともらしい理由じゃなくてですね、単純に彼氏に誘われたからだったんですね。今風と思ったんですが、で司法書士を目指す彼がはるかにも一緒に試験を受けないかと誘ってきたのがきっかけで、まあ、初めはその司法書士の仕事自体も分からずに、まあ、はるかはねこの試験を受けようとするんですが、まあ、彼氏から司法書士という仕事を聞くうちに興味をどんどん持ち始めていった。で、まあ、あとずっと彼のそばにいたいっていう女の子らしい気持ちでですね、まあ、彼氏と一緒に勉強を始めたんです。でそしてはるかは司法書士を目指し司法書士試験に合格します。そして彼氏は 不合格でした。ありますよね、こういうことね。まあ、司法書士とは言わずにもね、なんかいろんなアイドルの試験とかね、芸能人とかね、こういう人多いんですけども。そして、そんな二人の距離が離れていく中で、はるかは司法書士の事務所で働き、司法書士として成長していきます。今、ドラマの中ではるかが向かったのが四つ菱銀行という、まあ、銀行なんですけども、これはですね、初めて一人で担当する不動産売買の立ち会いをするためだったんです。内容としては若い夫婦が念願の住宅を購入しました。そして売り主は初老の夫婦でした。この立ち会いを司法書士がするんです。立ち会いというのは司法書士が登記関係書類をチェックして、売り主と買い主が登記関係書類と売買代金を同時に交換し、確実に登記ができるようにすることなんだそうです。なかなかパッとわからないと思うので、その辺はね、作品を見てほしいんですが、さて、ドラマの方続きます。はるかが四つ菱銀行に着くと、そこには今回の取引を仲介する不動産屋の権藤社長がいました。じゃあ続きをお聞きください。
失礼します。
あれ、お嬢ちゃん、こんなところへ何しに来たの？夏目先生は
出た、いつもの嫌味。権藤社長はいつもこうなんだから。女の子だからってバカにして、キー、
本日の立ち会いは私が担当させていただきます。それに私はお嬢ちゃんじゃありません、司法書士の佐々木です。
ひゃー、怖い怖い。じゃあお手並み拝見といきましょうか。よろしくお願いしますよ、間違いのないようにね。
はるかはここで挑発に乗ってはいけない、そう自分に言い聞かせ、書類のチェックを始めました。権利証、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書、不動産の所有権移転に必要な書類を一つ一つチェックしていきました。
これで書類はすべて揃っていますので、実印をお願いします。
はるかが売り主の男性に声をかけ、男性が書類に実印を押しました。はるかはその用紙を受け取ると、印鑑証明の印影と照合して、
うん、実印に間違いないわ。では書類にご署名とご捺印をお願いします。
委任状などの様々な書類すべてに署名をもらい、実印を押印してもらうと書類が揃ったこととなります。一つでも書類に不備や欠けているものがあれば、絶対に登記は通りません。はるかはすべての書類を隅々までチェックをして、見落としがないように確認をしました。書類が整ったのを確認してから、銀行との融資の手続きが始まるのです。
はい、これで登記に必要な書類がすべて揃いました。融資を実行させていただきます。
本当に大丈夫？夏目先生を呼ばなくていいんだろうね。
大丈夫です。
現金のやり取りがなされ、売買代金の領収書が買い主に手渡されると、立ち会いはすべて終了となります。
では私はすぐに登記申請に向かいますので、失礼いたします。本日はおめでとうございます。
はるかは書類を丁寧にカバンにしまうと、銀行を出て事務所に急いで向かいました。万が一売り主が同じ物件を別の人に売るような二重売買などの事件が起きた場合は、先に登記を申請した方が勝つことになっています。なので売買による所有権移転登記は、何があっても当日に法務局に申請しなければならない、司法書士にとって絶対に守らなければならないルールです。
ただいま戻りました。はい、書類。
お帰りなさい。どうでした？初めての立ち会いは。
どうもこうもないわよ。権藤社長ってほんと嫌味よね。私のこと。
あれ、ちょっとこれ印鑑が違いますよ。ちゃんと印鑑証明書と照合したんですか？
嘘、ちょっと見せて。
はい、やっちゃいました。ということでね、この印鑑の違いに気づいて慌てるはるかなんですが、そのことを知って事務所に権藤社長怒鳴り込んできます。 そう、実印がもらえてなければ買い主名義に所有権を移転する登記は当然申請できないですよね。で、この登記が通らないと遥が損害を賠償しなければならなくなってしまう可能性もあると。女子大生にそんな金額なんて払えるわけないんですけども、どうなってしまうんでしょうか。というのがこの物語の第1話です。この他にもですね、オムニバス形式でいろんな問題に遥ちゃん取り組んでいくんですが、まあ、離婚による財産分与とか、あと成年後見、相続、債務整理、会社に関する登記、書類作成などなど、まあ、様々な場面でこの司法書士として遥が奮闘する姿が描かれていきます。また司法書士じゃないところのね、いわゆる一人の女の子としての遥っていうのは、まあ、物語というか本全体を通して、まあ、一本、まあ、道筋に立てて、まあ、プライベートとして描かれていくので、まあ、このあたりもですね、ぜひ見てみてください。最近ちょっと流行りのいわゆる難しい仕事をそのライトノベル調に美少女にやってもらうという内容の一冊なんですが、司法書士という仕事を全く知らない人ってこう言っちゃ失礼なんですけど世の中に多いと思うんですね。で、そういう人には役立つ一冊だと思います。そう、不動産売買、相続、成年後見、会社設立、債務整理、なんだかんだで人生に一回はお世話になりそうなところがありますからね。そういった知識を入れるっていう意味でも非常に役立つ一冊でしょう。もしあなたがホームに関する知識が不足しているなと思ったら、ぜひ気軽にこんな一冊読んでみてください。では書籍情報です。新米司法書士はるかの事件ファイル、近藤誠著、自由国民社より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の作品いかがだったでしょうか。まあ、司法書士という仕事ね、確かに僕らがその知らないというかめんどくさいなと思っている法務系の仕事とか書類作成なんかを代理してくれるので非常にありがたいし、またやったら儲かるんだろうななんて思って聞いた人も多いと思うんですが、司法書士の倍率どのくらいだったかなと思ってですね、読んでたんですけど、本の中に書いてまして、100人の受験生を2名まで振るい落とすとか書かれてたんですよ。そうすると倍率何倍だ？とにかくすごい難しいってことが分かったんですね。これから司法書士を目指そうと思ってるあなた、まあ、こういったね、作品でモチベーションを上げて頑張って勉強してください。はるかちゃんなんか抜けてるように思えて、よく司法書士試験通ったねなんていうふうに思ってたんですけど、そのあたりも面白いフィクションです。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。